おはこんばんちは。プレプリどんどんマス AG です。2026年9月1日のマス .AG カテゴリから計42本の論文をお届けします。1本目はマット・ブローさんによるザ・テート・コンジェクチャー・フォー・アベリアン・フォー・ホールズ・オーバー・フィニテ・フィールズ有限体上のアーベル4次元多様体に対するテート予想です。この論文は有限体上のアーベル4次元多様体において長年の課題だったテート予想を証明したという非常にエキサイティングな内容です。テート予想とは代数サイクルとガロア表現を結びつける重要な予想なのですが、次元が高くなると証明がとても難しくなります。今回の成果は1960年代以来特定の次元のすべてのアーベル多様体についてこの予想を解決した初めての例になります。ブローさんはピーシンホッジ理論やチャウモチーフの理論を駆使して複雑なモチーフを小さな成分に分解するという戦略を取りました。特に複素数体上の結果を利用するために有限体から複素数体へと持ち上げるという大胆なアプローチをしています。単純な持ち上げがうまくいかない場合には超特異な楕円曲線との積を取って次元を上げるという非常に巧妙なテクニックを使っている点に驚かされます。この結果によってグロタンディークの標準予想もアーベル4次元多様体で完結しました。ホモロジー的な同値性と数値的な同値性が一致することが示されたわけで、数論と幾何学の深い結びつきが改めて証明された形になります。2本目はジョセフ・フルーゲマンさんによるシングラーポインツオンポジットロイットバラエティーズ&プラナー N イコール4スーパーサイメトリックヤンミルズセオリーポジトロイド多様体上の特異点と平面 N イコール4超対称ヤンミルズ理論です。この論文ではグラスマン多様体を分解するために使われるポジトロイド多様体という図形が滑らかなのかそれとも特異点を持っているのかを詳しく調べています。この研究は代数幾何学だけでなく量子場理論における三段振幅の計算という物理学の視点からも非常に重要です。著者はあるポジトロイド多様体が特異であるかどうかを判定するためにトーラス固定点での多重度を計算するという手法を取りました。ここで面白いのが計算機によるアプローチだけでなくパイプドリームと呼ばれる交差や曲がったタイルを組み合わせた図形的な手法を導入した点です。パズルのように図形を組み合わせて特異性を判定できるなんて直感的でワクワクしますね。最終的に物理学のヤン・ミルズ理論における三段振幅の極とはこの多様体の幾何学的な特異点は直接的には対応していないという結論に達しました。数学的な構造と物理的な現象が密接に結びついていながらも完全には一致しないという結果には自然界の奥深さを感じます。3本目はイレーナ・マンデルシュタムさんによるノンネガチベコナームズレギュラーマトロイッツ&ザ・トロピカルショットキープロブレム皮膚のコノーム生息マトロイドおよびトロピカルショットキー問題です。この論文ではある静定値なミニ時形式が距離付きグラフのトロピカルヤコビアンとして現れるかどうかを判定するトロピカルショットキー問題に取り組んでいます。著者はコノームという新しい概念を導入しました。これは二次形式をパリティ類で最小化したもののフーリエ変換のようなものです。このコノームがすべて皮膚であればその二次形式はマトロイド的であるという非常に明快な判定条件を導き出しています。さらにこのコノームのサポートがコグラフィックであることまで示せばそれがまさにトロピカルショットキー局所に属することを証明しました。生息マトロイドの性質をうまく利用してユニモジュラな整数表現を構築する流れは見事だと思います。これによりあらゆる種数においてトロピカルショットキー局所の完全な特徴付けに成功し元のグラフや辺の長さを復元する具体的なアルゴリズムまで提示しています。古典的なショットキー理想との関係まで考察しており 理論的な深みと実用的な判定手法が両立している点に強いこだわりを感じます。4本目は、シン・バン・ハオさんによるノンコムタチベ・フォーアーグラシズ212デリブドカテゴリーオブビレーショナルリンケージウィズウェルフォームドシンガラリティーズ非可関数など計に1分の1適切に形成された特異点を持つ有理的連結の到来点です。この論文では特異点を持つ代数多様体における到来点の振る舞いについて研究しています。特に特異点がトーリック特異点の中の完全交差であるという適切に形成された多様体という概念を導入しているのが面白いところです。著者は非可関最小モデル理論という非常に野心的な枠組みの中でボンダルとオルロフが提唱した予想の検証に挑んでいます。具体的には正則な特異点を持つ適切な有理的意があるとき先の到来点が元の到来点のベルディエ局所化になるという主張を証明しようとしています。そのために正標数などの難しい状況も視野に入れつつ正順スタックやルートスタックといった高度な道具を駆使しています。結果として3次元の端的な因子収縮における局所化公式を証明し荷重爆発などの具体的なケースで反直交分解を導き出しました。特異点という扱いづらい対象に対してスタック構造を導入することで巧みに制御し到来点の同値性を導き出すアプローチには非常に緻密な計算へのこだわりが感じられます。5本目はズーミン・ランさんとジンハオ・ユーさんとジェン・ギュゾングさんによるオール・ジーナス・オープン・ミラー・シンメトリー・フォー・フットボールズフットボールにおける全種数回共造対称性です。この論文ではフットボールと呼ばれる1次元のトーリック・オービフォールドを対象に回共造対称性の完全な証明に取り組んでいます。カイ・グロモフ・ウィッテン理論では境界を持つリーマン面からターゲット空間への写像を数え上げますがオービフォールドの場合スタッキーな点があるため計算が非常に複雑になります。そこで著者たちは A モデルとして仮想局所化公式や回到来対応を構築し B モデルとして共造曲線上のトポロジカル再起を利用するという二段構えのアプローチを取りました。その結果任意の到来挿入を含む開きオービフォールドグロモフウィッテン不変量がトポロジカル再起によって制御されていることを突き止めました。スタッキーな指標やコンパクトな空間という難しい条件を盛り込みながらリモデリング哲学が正しく機能することを証明した点に執念のようなこだわりを感じます。これにより高種数の回不変量を計算するための強力なアルゴリズムが提供されました。6本目はエイドリアン・ランガーさんによるアンプル・ベクター・バンドルズ・オンノン・プロパーシェムズ非固有スキーム上の豊富ベクトル則です。この論文では1966年にハーツホンさんが提示した非固有スキーム上の豊富ベクトル則に関する2つの未解決問題に挑んでいます。まず正標数の世界でも豊富ベクトル則同士のテンソル積が豊富であり続けるかという問題について著者はこれが成り立つことを証明しました。これまでは標数ゼロの場合や固有スキームという限定的な状況でしか分かっていなかったのですがそれを一般化した点に驚かされます。証明の手法がとてもユニークで従来の表現論的なやり方ではなくマンフォードさんの幾何学的不変量理論などを活用しています。特にシンプレクティック群の基本定理やべき還元性という概念を使って正標数や混合標数という難しい状況を乗り越えているのが実に見事です。一方でもう一つの問題については衝撃的な判例を提示しています。滑らかな準遮影的局面において豊富な汚染則による豊富な汚染則の拡大が必ずしも豊富になるとは限らないことを示したのです。固有という条件がない限り豊富さは必ずしも保存されないということですね。理論的な前進と鋭い判例の提示が共存している非常にエキサイティングな内容でした。7本目は ドーソンパークさんによるシックスファンクタフォーマリズムフォークンマーエタレコホモロジーオブログシェムズロブスキームのクンマーエタールコホモロジーのための6つの積種形式です。この論文ではメーター的な FS ロブスキームにおけるクンマーエタールコホモロジーについてグロタンリークの6つの積種形式を構築しています。もともと広いクラスの胃に対してポアンカレ相対性を証明したいという動機があったそうですが、既存の文献にはまだ隙間があったようです。そこで著者は相対的なログエタール合成という戦略を採用しました。これは標準的なエタールコホモロジーでアユブさんが用いた手法をログ設定に拡張したもので、ログスキームのためのモチビックホモトピー圏を利用しています。特に垂直化の下での普遍性を証明する部分は技術的にかなりハードだったようですが、ここを乗り越えて局所化特性や投影公式、そして待望のポアンカレ相対性を導き出しています。ログモチビック圏からコホモロジーの世界へ積種形式を鮮やかに転送してみせた構成力には圧倒されるものがありますね。非常に緻密な議論が積み重ねられた野心的な研究だと思います。8本目はトマゾ・マリア・ボッタさんとスペンサー・タマニさんによるクワシマップ・クリティカル・コホモロジー・コーローン・ブランチーズ・アンド・クォンタム・グラックス・純写像の臨界コホモロジー空論分子及び量子群です。この論文では射影直線から中島キバー多様体への純写像のモジュライ空間について、その臨界コホモロジーを詳しく調べています。もともとドナルドソン・トーマス層というものは非常に抽象的に定義されていて扱いづらいものだったのですが、著者たちはそれを計算可能な具体的なモデルで表現することに成功しました。まずキバーモデルという手法を使って、この空間をポテンシャルを持つキバーの到来臨界軌跡として描き出しています。ここからシフトヤンギアンという代数がコホモロジーに作用することを示しており、コストロさんの予想を一般化して証明した点は非常に鮮やかなアプローチだと思います。さらにチェックモデルという別の視点からは低と速上の関数の臨界軌跡として表現し、これを BFN 空論分子と結びつけました。これにより量子化された空論分子代数が純写像のコホモロジーに作用することを証明し、複数の研究者が掲げていた予想に答えを出しています。最終的にこれら2つの異なる作用がどう関係しているかを探求し、シフトヤンギアンから空論分子への清純な前者が存在することを明らかにしました。抽象的な理論を具体的な幾何学的モデルに落とし込み、対称性の代数同士をしっかりつなげた非常に密度の濃い研究です。9本目はフェデリコ・ファルッカさん、ロベルト・ピニャテッリさん、フランチェスコ・ポリッチさんによるザ・ピカード・ナンバー・オブ・フィブレット・モリドリームサーフィス、ファイバー構造を持つモリドリーム局面のピカール数です。この論文では複素射影局面がモリドリーム空間になるための条件をファイバー構造という視点から探っています。特に一般型の多様体が多面体的な疑似有効円錐を持つかという問題に取り組んでいて、これがかなりエキサイティングな内容になっています。著者たちはある局面の疑似有効円錐が多面体的であるなら、そのピカール数は重み付きで数えた可逆ファイバーの数とちょうど一致するという中心的な定理を証明しました。つまりピカール数がこの数を超えてしまうと、その局面はモリドリーム空間ではないと言い切れるわけです。この手法を使ってフェルマー局面やホロクス局面など多くの例がモリドリーム空間ではないことを突き止めています。特にクレーゲロ・ガッタット局面について疑似有効円錐が多面体ではないことを示した部分は、以前からあった難しい問いに答えを出したことになり、非常に見事な展開だと思います。ピカール数とファイバーの幾何学を直接結びつけて判定するというアプローチは実用的でとても強力な武器になりますね。10本目はソーラブダスさんによる インフィニテシマルディフォメーションズオブジェネラリズドパラボリックヒッチンペアーズ、一般化パラボリックヒッチン対の無限小変形です。この論文では飛躍な接点曲線上の一般化パラボリックヒッチン体というちょっと複雑な対象の無限小変形理論を構築しています。これまでこの対象のモジュライ空間がどのような局所構造や特異点を持っているのか詳しい研究がなかったため、著者は層の変形副体という道具を導入して一次変形や障害空間を具体的に計算しました。特に面白いのがベクトル速が安定な場合の障害空間の分析です。特定の条件下で障害空間が一次元になることを証明しており、非常に緻密な計算が行われています。こうした分析の結果、ランクと次数が互いにその安定な一般化パラボリックヒッチン対の粗いモジュライ空間が局所完全交差であることや4次元1で滑らかであり、したがって正規多様体であることが示されました。さらにハルトグスの延長定理を用いることで、この空間に自然なポアソン構造が存在することも明らかにしています。最後にはギゼカーヒックス速のモジュライスタックからの全射的内を示すことで、この空間が規約であることも証明しました。複雑な特異点を持つ曲線の上で、ここまで空間の性質をきれいに記述しきった点に、著者の強い執念を感じます。11本目は、ソーラブ・ダスさんによる、WEIL's Theorem for Logarithmic Connections on Irreducible Nodal Curves、規約のダル曲線上の対数接続に関するベイユの定理です。この論文では、滑らかな曲線で知られていたアンドレ・ベイユさんの古典的な定理を、特異点を持つ規約のダル曲線へと拡張しています。もともとの定理では、分解不能なベクトル速が正速な対数接続を持つための条件は、その次数が0であることだとされていました。著者はこの結果を得意な設定に持ち込み、ベクトル速だけでなく、ねじれのない連接層についても同様の条件が成り立つことを証明しました。非可間ホッジ理論において、特異曲線の場合の対応関係にはまだ解明されていない部分があり、そこを埋めたいという強い意欲が伝わってきます。特に、アティア類という接続の存在を妨げる障害をうまく利用して、ノダル局面の相対化層に対する条件を分析している点が非常に巧みです。具体例として有利ノダル三次曲線を用いて平坦接続の属を具体的に構成しているところには、理論だけで終わらせない丁寧さを感じますね。特異点があることで複雑になるはずの条件を次数ゼロというシンプルな基準に落とし込んだ点は非常に鮮やかだと思います。12本目はシュアイグオさん、チンシェンジャンさん、ヤンジョーさんによるウォールクロッシングフォーミュラ&ジーナスワンビラソロコンジェクチャー4ファのコンプレットインターセクションズ、ファの完全交差におけるウォールクロッシング公式と種数1のビラソロ予想です。この論文では遮影空間の中にある滑らかなファの完全交差について種数1のビラソロ予想を証明しています。この予想はあらゆる滑らかな遮影多様体のグロモフ一点普遍量の間に成り立つ普遍的な関係を予測するものですが、批判単純なケースでは未解決の部分が多く、非常に難しい問題として知られていました。そこで著者たちはクアジマップのウォールクロッシングという戦略を使い、刃の完全交差の理論とそれを包む遮影空間の等辺ツイスト理論を結びつけました。特に種数1の場合、曲線を一点に潰してしまうゴースト成分という厄介な存在がいて、標準的な手法が通用しません。ここを解決するために重み付き氷点を持つ安定クアジマップというアイデアを導入し、軽い氷点を用いることでゴースト成分を排除したのが実に見事なアプローチです。最終的に等辺局所化などの高度な計算を組み合わせて、広範な刃の完全交差においてビラソロ予想が成り立つことを導き出しました。批判単純という困難な壁をクアジマップの視点から鮮やかに乗り越えた研究ですね。13本目は C. 周さんによるリレーショナルオートモフィズムバウンズ4ゼネラルタイプフォリエーションズオンサーフィスビアプライカノニカルインディシズ多重標準的な指数を用いた局面上の一般型の要素における総有利自己同型群の融解性です。この論文では滑らかな遮影局面上の一般型の要素についてその総有利自己同型群の大きさをどうやって抑え込むかという問題に取り組んでいます。この群が有限であることは分かっていましたが、これまでは補助的な交差数などに頼った評価が一般的でした。そこで著者は標準的な体積を用いて線形に評価したいと考え、多重標準的な指数という概念を導入しています。特に面白いのが爆発の集まりであるクラスターを用いて体積を分解するクラスター公式を開発した点です。これにより特異点や接点の影響をうまく制御して加減を計算できるようになりました。結果として小要素の小平次元が0以上の時、群の大きさは体積の線形関数で抑えられることが証明されました。具体的に小平次元が0なら体積の12倍、1なら2倍という非常に具体的な数値が出ているのが快感ですね。ザリスキ分解の負の部分を丁寧に解析して導き出した非常に骨太な研究です。14本目はジジエジさんによるトロピカル松坂&松坂ランクライテリア、トロピカル松坂および松坂ラン判定条件です。この論文ではトロピカル代数幾何学という非常にエキサイティングな分野でトロピカルショットキー問題に挑んでいます。簡単に言うと、あるトロピカルアーベル多様体がトロピカルヤコビ多様体であるための条件を幾何学的に明らかにしようという試みです。著者は古典的な代数幾何学で知られる松坂判定条件や松坂ラン判定条件のトロピカル版を証明しました。特に次元が G である変極トロピカルアーベル多様体においてある条件を満たすサイクルが存在すれば、その多様体は滑らかなトロピカル曲線のヤコビ多様体と同型であるということを導き出しています。ここに至るためにホッジ型の不等式や多様体をより小さなものの積に分解する分割判定条件など新しい道具をいくつも開発している点が本当に見事です。既存のポアンカレ公式とこれらの新しい手法を巧みに組み合わせることで難しい証明を完結させています。古典的な理論をトロピカルな世界で再現しようとする執念のようなものを感じますね。15本目はソンユン・キムさんによるコンパクティフィケーションオブ SL3C キャラクターバラエティーズオブサーフィスビアスケインアルゲブラス、スケイン代数による局面の SL3 複素数文字多様体のコンパクト化です。この論文では量子トレース写像から導かれるスケイン代数のフィルタ構造について深く掘り下げています。もともと文字多様体のコンパクト化というのは非常に難しい問題なのですが、著者はこのスケイン代数の構造を巧みに利用することで穴あき局面の相対的な SL3 文字多様体がログカラビアウコンパクト化を持つことを証明しました。さらに数論や幾何学の分野で非常に注目されている弱い幾何学的 P=W 予想についても証明を完遂しています。単に計算をこなすだけでなく代数的な構造から幾何学的なコンパクト化を導き出す流れには非常に鮮やかな論理構成が感じられますね。複雑な文字多様体にログカラビアウという美しい構造をうまくかぶせた点に著者の鋭い視点が光っています。16本目はエルロアレ・ギサモンさんによるアノート・オン・ザ・モズリスペース・オブ・ランク2ベクター・バンドルズ・オン・ハーゼブルッチ・サーフィス・ヒルツェブルフ局面上の階数2のベクトル速のモジュライ空間に関するノートです。この論文ではヒルツェブルフ局面という特別な局面の上で階数が2の安定なベクトル速がどのような集まりを持っているかを探求しています。もともとこのモジュライ空間が滑らかで気楽な多様体であることは分かっていましたが、その内部にどのような構造が隠れているかはあまり知られていませんでした。そこで著者は セグレ不変量という指標を使って空間を層状に分けることで、その内部構造を明らかにしようと試みています。特に面白いのが、セールの構成法を用いてベクトル速を作り出すアプローチです。ケーリー・バハラック特性という条件をうまく使うことで、局所自由な図画が存在することを証明しています。さらに、この層の次元の下限を計算し、特定の次元を持つ規約部分多様性が存在することを示しました。また、この結果をブリルノーター理論に応用し、期待される数論的な値が負である場合でも、空ではない軌跡が存在することを突き止めています。さらに、辺極を変えた時に安定性がどう変化するかを壁突出という概念で分析しています。空間の切り分け方一つで、見えてくる景色がガラリと変わる様子が伝わってきますね。17本目は、インリさんによるアバンダンスオブアフィネアルゲブレイクストラクチャーズオンスタビライズドコタンジェントバンドルズオブサーフィス、局面の安定化四つ義足状のアフィン台数構造の豊富さです。この論文では、局面の余接束に複素平面を掛け合わせた空間にどれだけ多様なアフィン台数構造が存在するかという問題に挑んでいます。結論から言うと、種数が2以上の局面であれば、互いに同型ではない滑らかなアフィン3次元多様体がなんと負荷3個も存在することが証明されました。手法がとても巧妙で、まず滑らかな台数曲線と一次変形を用いて特定のアフィン3次元多様体を構築し、それが元々の空間と主体位変形同値であることを H 原理を用いて示しています。さらに、マカルリマノフ不変量という道具を使って、これらの台数構造が本当に別物であることを厳密に区別しました。同じシュタインホモトピー類の中に、これほど膨大な数の異なる台数構造が潜んでいるというのは驚くべき結果だと思います。固定された構造の中で変化を探るのではなく、ホモトピー類の中で構造を動かすというアプローチに研究者の強いこだわりが感じられました。18本目は、イーファン・リさん、ズージア・リさん、計算によるケンペファクトリゼーションズ・フォー・ラショナルカーブス・オン・層の 4R、層の 4R、上の有利曲線に対するケンペ分解です。この論文では、4次元の回転群における有利曲線をより単純な基本要素に分解する方法について研究しています。複雑な台数的な動きを定時の単純な動きの組み合わせに分けることは、メカニズム理論やコンピュータ支援設計においてとても重要なことなんですね。3次元の回転とは異なり、4次元の回転群では2次有利曲線が自然な基本単位となります。そこで著者たちは、まずケーリーの分解を用いて有利曲線を左と右の等角成分に分け、それをクォータニオン多項式に移して線形因子に分解するという手法を取りました。その後、ノルムが等しい多項式をペアにすることで二次有利曲線を構成しています。最終的にこれらの因子をさらに平面回転曲線へと宣伝させています。この平面回転曲線というのは、ある固定された二次元平面を回転させつつ、それと直交する補空間を点ごとに固定する特別な動きのことです。結果として、任意の次数 D の有利曲線は最大でも D 個の平面回転曲線の積に分解できることが証明されました。近似計算ではなく、クォータニオン多項式の因数分解という代数的な手順で明確なアルゴリズムが示されている点に、非常に実用的で潔いアプローチを感じます。19本目は、コンスタンティン・エゲルトさんとヘンドリック・シュスさんによる On the First Order Deformations of Seminormal Affinetoric Varieties、 セミノーマルなアフィントーリック多様体の一次変形についてです。この論文では、代数幾何学におけるアフィントーリック多様体の一次変形というかなり専門的なテーマを扱っています。もともと正規な多様体については先行研究で枠組みができていたのですが、正規ではないケース、 特にセールの条件を満たすセミノーマルな多様体まで理論を広げようという意欲的な試みです。著者たちはトーラスの指標格子を使った直接的なアプローチを取り、ウェイト単体の性制限の間の整数関係から変形の次元を導き出す具体的な公式を導き出しました。特に局面の特異点に関する分析が非常に丁寧で、正規化やガロア群の視点から組み合わせ論的に次元を計算できることを示しています。複雑な格子点や霧の性制限の関係を追いかけて最終的にシンプルな計算式に落とし込むプロセスには泥臭い計算を厭わない執念のようなものを感じますね。これにより票数ゼロにおける局面のケースが実質的に解決されたことになります。20本目はイヴァン・チェルトフさん、アン・ソフィー・カログロスさん、ロバート・スミエフさん、ジュンヤン・ジャオさんによるデゼネレーションズ・オブ・エリプティック・クオーティックス&ケーモズリー・オブ・ファノ・スリー・フォールズ、楕円四次曲線の対価とファの三次元多様体の啓模従来です。この論文では特定のファの三次元多様体の属における啓安定性を幾何学的な視点から解き明かそうとしています。これまで個別の例について膨大な計算で安定性を確かめていたところを一気にモジュライ空間全体として記述しようとするアプローチが非常にダイナミックですね。著者たちはファの三次元多様体の K モジュライを半正準計算局面のモジュライへと結びつける手法を用いています。具体的には楕円四次曲線のヒルベルトスキームや特異点の局所的な体積の評価などを組み合わせてどのような図形が安定であるかを分類しました。結果としてこの属の K 半安定なメンバーは全て K 安定であることが分かりました。さらに元になる曲線が接点を持つ正曲線であるか、あるいはねじれ三次曲線と直線の和であるかといった具体的な条件が導き出されています。最終的にこのモジュライ空間が滑らかで連結なドリーニュマンフォード成分になることを証明しており、複雑な三次元多様体の世界に非常にすっきりとした秩序を与えた研究だと言えます。21本目はリオハウズラー・アルビさんによるセミオーソグナルデコンポジションズオブステーブルインフィニティカテゴリーズ安定無限体験の半直行分解です。この研究では安定無限体験における長さ N の半直行分解という概念を定義し、既存の理論をさらに発展させています。まずオルドハウゼンズと安定無限体験における連接複体を結びつける同置性を具体的に構築したのが面白いところです。これにより半直行分解を2つの異なる視点から捉えることができ、それぞれの視点が持つメリットとデメリットを使い分けることができるようになります。さらに緩やかな条件下で分解を構成する部分圏からなる図式の極限として元の安定無限体験を復元できるという再構成定理を証明しました。この成果をベーリンソンの例外的な属に適用し、遮影空間上の連接層の融解動来圏を再構成することに成功しています。抽象的な権論の枠組みを使いながら具体的な幾何学的対象を鮮やかに復元してみせた点に強い説得力を感じますね。22本目はアレクセイ・ゴロタさんによる A リマークオンポリサイクリックグラップスオブビレーショナルオートモフィズムズ有利的自己同型群の多巡回群に関する考察です。この論文では大数多様体の有利的自己同型群の中に含まれる仮想的に多巡回的な部分群の仮想動来長というかなりマニアックな性質について調べています。もともとより限定的なべきゼロ部分群については多様体の次元に基づいた境界があることが分かっていたのですが、著者はこれをより広い多巡回群へと一般化しようと試みました。アプローチがとても巧妙で幾何学的群論の道具をフル活用しています。具体的にはメディアングラフやキューブ複体への群作用を分析し、ある種の正則化という操作を繰り返すことで問題を扱いやすい形に落とし込んでいます。K 結果として次元が N の多様体に対して仮想同来長の上限は 2N になることを証明しました。さらに次元が2の局面の場合はこの上限が3まで改善され、しかもこれが最適であることも示しています。複雑な群の構造をグラフ上の頂点の固定という視点から鮮やかに解き明かしていく流れには圧倒されますね。23本目はマス RA からのクロス投稿でジュリアナ・コエイリョさんによるタイプオブホーモモフィズムズオブコンプレックストリクソトーラスの準同型写像の型です。この論文ではフクソトーラスの間の準同型写像に対して型という新しい概念を導入しています。目的は準同型写像の核を効率的に記述し古典的な普遍量を計算することです。具体的には準同型写像を整数行列として表す有理表現を利用しています。ここで行列の小行列式の最大公約数である行列式因子を用いてスミス標準形から得られる普遍因子の列を型として定義しました。この型を使うと核の構造が完全に決定されるという点が非常に強力です。例えば核から連結成分を除いた小群はこの型で指定された次数を持つ巡回群の積になります。また核の連結成分の数はゼロでない普遍因子の積で求められることも示されました。核が有限な場合はその次数が普遍因子の積になり指数は最大の普遍因子になります。さらに同種写像の逆写像の型を計算する方法や分極の型との関係についても詳しく論じられています。行列という具体的な道具を使ってトーラスの構造をここまで鮮やかに切り出した点に実用的な鋭さを感じますね。24本目はエリック・ドーカーさん、ベンジャミン・エンリケスさん、オリバー・シュロッテラーさん、フェデリコ・ゼルビーニさんによるフラットコネクションズ・オン・モズリスペース・アイ・ローカル1-0エクステンション・オブ・ザ・ DHS コネクションモジュライ空間上の平坦接続第1部。 DHS 接続の局所的な1-0拡張です。この論文では固定されたコンパクトなリーマン面上の点配置空間で定義されている DHS 接続を対比ミュラー空間上の帯域的な平坦接続へと拡張することに挑戦しています。複素構造のモジュライが変化しても平坦性を持ちたいという非常に野心的な試みですね。著者たちは接続を垂直、正則、反正則の3つの成分に分解し正則成分に関する偏微分方程式を解くことで局所的な具体解を導き出しました。ベルトラミ微分を用いて複素構造の変化をパラメータ化したり補助的な大きなリーダイ数を導入したりと計算の工夫が凝らされています。特に DHS 核の畳み込み積分から構築される新しいモジュライテンソルを用いて接続成分を具体的に表現した点は実用的で素晴らしい成果だと思います。この結果は主数1の場合に知られていた導関数を任意の主数へと一般化したものでもあり物理学における楕円ファインマン積分などの整理にも役立つはずです。多重ゼータ値の高主数版の研究へとつながる非常に堅実な基礎を築いた論文と言えるでしょう。25本目はマス RT からのクロス投稿でヨハネス・ドロシュルさんによるジェネラリズド・ジャンセン・フィルトレーションハイパーボリック・レストリクション&チャラクタリスティック・サイクルズ一般化されたヤンセン・ドカ双極制限および特性サイクルです。この論文では局所比アルキメデス帯状の一般線形群の誘導表現における解析的な相互作用作用素の幾何学的な記述を試みています。著者の狙いは作用素の極の次数や像の構造を明らかにすることにあり、これはラピットさんとミンゲスさんによる長年の予想に関わる非常に挑戦的なテーマです。アプローチがとても凝っていて、ブラデンの双極局所化関数を用いてろ過を幾何学的に再解釈したり、 斉藤さんの混合ホッジ化群の理論を使って重みやシフトを追跡したりしています。さらにドリーニさんとラングランズさんの対応を使い、表現をクイバー多様体上のパーバース層に結びつけるという現代的な幾何学的表現論の域を集めた手法をとっていますね。結果として相互作用作用素の像が常に反単純であることや、極の次数に関する下界をルスティッヒさんの特性多様体におけるラグランジュ部分多様体の次元を用いて導き出しました。これによりロガウスキ予想に新しい証明を与えただけでなく、不可逆部分表現を決定する問題を特性サイクルの計算にまで落とし込んでいます。代数的な作用素とパーバース層の幾何学的畳み込みを可感図式で鮮やかに結びつけた点に著者の強いこだわりが感じられます。26本目はマス GT からのクロス投稿で、シアン・ジョンさんによるリジリティオブザピリオドマップアップトゥーフィニテカバーズ有限被覆までの周期写像の合成です。この論文では局面のモジュライ空間に特定の有限被覆を導入したとき、周期写像が持つ合成がどのように維持されるかを探求しています。もともとある種の属数において局面のモジュライ空間から主変極アーベル多様体のモジュライ空間への非定数生息写像は周期写像のみであることが知られていました。著者はこの性質が分子のない正規被覆を持つ局面のモジュライ空間でも成り立つのかという非常に鋭い問いに挑んでいます。証明には代数的な表現論と対比ミュラー理論を組み合わせるというかなり骨太な戦略が取られています。特に写像類群の線形表現を分類し、バイアフィン表現という特殊な構造を持つ表現に注目した点が非常に巧みです。最終的に属数が4以上の時、3枚の被覆を持つ局面のモジュライ空間からの非定数生息写像は規定局面のヤコビ多様体へ送る周期写像しか存在しないことを証明しました。表現論からホッジ構造の変形までを横断して結論を導き出す構成に圧倒的な説得力を感じます。27本目はマスドット AC からのクロス投稿で、マナブバタビアさん、アリアマン・マイタニさん、ケサバンモ・ハナ・スンダラムさんによるザ・アリスメチック・ランク・オブ・ナルコーンズ・オブ・クラシカル・インバーリアント・リングス古典的普遍量感のヌルコーンの算術ランクです。この論文では特殊線形群や直行群、そしてシンプレクティック群といった古典的な群が標準表現とその相対表現の直和に作用するときに現れるヌルコーンという特別な集合について、その算術ランクを計算しています。算術ランクというのは簡単に言うと、その集合を定義するために最低限いくつの方程式が必要かという数のことです。驚くべきは共数が2ではない無限体という広い設定で、このランクが普遍量感のクルル次元に一致することを証明した点です。特に正共数の世界では通常の極色ホモロジーではうまくいかないという壁があったのですが、著者たちはエタールコホモロジーという強力な道具を使い、マイヤービートリス完全系列やポアンカレ相対性を駆使してこの壁を乗り越えました。正共数という扱いづらい間境に真っ向から挑み、コホモロジーの非消滅性を証明して加減を導き出すアプローチには非常に執念のようなものを感じますね。結果としてあらゆるケースにおいて算術ランクが普遍量感の次元に等しいことが明らかになり、一部のケースでは具体的な正制限のセットまで提示しています。28本目はマスドット CT からのクロス投稿で、ヨンテゲ・リッケさん、クオック・P・ホーさん、ウォーカー・ H ・スターンさんによるザ・インフィニティ・インフィニティ・カテゴリー・オブ・スパンズ・スパンの無限大・無限体験です。この論文では有限極限を持つ任意の無限体験に対してスパン、つまり対応として知られる無限体験を構築しています。高次元の位相量子場理論や結び目の普遍量のカテゴリー化を実現したいという動機から書かれた論文で、非常に野心的な試みです。最大の見どころはス パンの無限体験への席種を特徴づける新しい普遍性の提示です。これは低次元におけるねじれ矢印圏と深く関係しており、モデルに依存しない形式でスパンの構成を定義することに成功しています。著者たちは計算が非常に困難な余極限への写像という問題を回避するためにコンプリシャル集合というモデルを採用しました。スパンの合成が引き戻しで与えられることや、両方の足が同値である時のみスパンが可逆になるという性質を巧みにエンコードしています。こうした成果は高次ホール代数という無限体験における無限大代数を構築するための強固な基礎になります。幾何学的な構造から代数的な構造を導き出そうとするアプローチには非常に鋭い視点があると感じました。29本目は CSIT からのクロス投稿で、エリセオ・サルミエント・ロサレスさん、ホセ・アルベルト・グズマン・ベガさん、フアン・カルロス・ヒメネス・セルバンテスさんによるジェネラリズド・ハミングウェイト・オブ・ AJ ・ゴレンスタイン・ワンポイント構図 AJ ・ゴレンスタイン一点符号の一般化ハミング重みです。この論文では代数幾何学的な符号の性能を測る指標である一般化ハミング重みを特定の条件を満たす曲線から導き出す方法を研究しています。通常この重みの正確な値を求めるのは至難の業なのですが、著者たちはゼロダイアグラムという格子の形をした配列を導入することでこの難問に挑みました。特に面白いのが、短い符号と長い符号の重みが互いに関連し合っているという点に着目したブロック対応という考え方です。これにより一部のデータから芋づる式に他の重みを導き出せるようになります。さらに評価点の数が十分に多ければ符号の大部分の重みを正確に決定できるという一様被覆定理を証明しました。実際に鈴木曲線という具体的な例に当てはめると約 78% もの位置が確定したそうです。種数が大きくなるほどほぼ全ての値が判明するという結果は非常に強力なツールになりますね。30本目はマスドット DG からのクロス投稿で、ダソル・ジョンさん、インキョン・キムさん、ジフン・パークさん、ジュニョン・ウォンさんによる佐々木アインシュタイン・メトリクス・オン・コネクティッド・ SUMS ・オブ・ S の3乗 ×S の4乗 S3 乗 ×S4 乗の連結和乗の佐々木アインシュタイン計量です。この論文ではある種の7次元多様体が佐々木アインシュタイン構造を持つための条件を完全に明らかにしています。具体的には S3 乗と S4 乗の積を稽古の連結和で作った多様体を考えたとき、佐々木アインシュタイン構造が存在するのは K が偶数の時だけであるということを証明しました。もともと佐々木構造を持つためには第3ベッティ数が偶数でなければならないという位相的な制約があることが知られていました。そのため K が奇数の場合は不可能だったのですが、では偶数であれば本当に実現できるのかという点が大きな疑問でした。著者たちは複素空間における孤立した超局面特異点のリンクという視点からアプローチしています。ブリース・コーンファム型やトム・セバスティアーニ型といった純同時多項式を使い、そのリンクがちょうど目的の多様体になることを示しました。さらにパノオービフォールド上のケーラー・アインシュタイン計量の存在問題に結びつけ、デルタ普遍量を用いて経た安定性を検証するという非常に緻密な計算を積み重ねています。位相的な制約という壁を具体的な構成と安定性の証明で見事に突破した非常に説得力のある結果だと思います。31本目はマス NT からのクロス投稿で、フランチェスコ・ナッカラトさんによる The Arithmetic of Critical Values 2 Critical Elliptic Curves 臨界値の数論第2部臨界打円曲線です。この論文ではある四次多項式と同じ分岐軌跡を持つ射影直線上の二重被覆として定義される楕円曲線について研究しています。 前作では非構成的に示されていたこの楕円曲線が三等分動径を持つという事実を、今回はガロア理論を用いて直接的に証明しました。多項式のガロア平方を徹底的に分析するというアプローチなのですが、その幾何学的な構造を巧みに利用してセルマー・ハンズイ定理を導き出しています。これによりアーベル曲面の中で可視化できるテート・シャファレビッチ群の元を具体的に示すことに成功しました。さらにこの構成を力学系やディオファントス近似に応用したり、楕円曲線のべき乗と等同形なヤコビタ様体の新しい例を提示したりしています。単なる理論的な証明に止まらず、具体的な例を次々と提示して実用的な応用までつなげている点に、著者の並々ならぬ情熱を感じますね。32本目はマス .ap からのクロス投稿で、ホン・シャオさんとウェイ・チェン・ジャンさんによるプルーフ・オブ・ザ・プラナー・ハビンソン・シャピロ・コンジェクチャー、平面におけるハビンソン・シャピロ予想の証明です。この論文では平面上の融解領域において境界上のあらゆる多項式が調和多項式と一致するという特殊な性質を持つのは楕円だけなのかという問題に挑んでいます。これは多項式ディリクレ問題として知られていますが、領域の形状がどれほど数学的に制約されるのかを解き明かす非常にエキサイティングな研究です。著者たちは複素解析と代数幾何学を巧みに組み合わせています。特に小管の各類を2つの複素変数の和で表せるという加法的分離性質という考え方を導入したのが見事です。まず境界が代数曲線上にあることを示し、次に特定の二項形式を持つ因子の次数が2以下でなければならないことを代数的に証明しました。さらに無限遠点での挙動を分析し、ベズーの定理やローラン展開を用いることで工事の曲線では条件を満たせないことを突き止めています。最終的に境界の滑らかさを仮定せずに、穴のある領域や楕円以外の境界を完全に排除し、楕円のみが正解であることを証明しました。任意の多項式から二次方程式へと次数を絞り込んでいく論理構成には鮮やかな手腕を感じます。33本目はマス RT からのクロス投稿で、エルレンド・ディ・ボルベさんによるピクチャー・グラップス&グリーン・シーケンス・フロム・ザ・パースペクティブ・オブ・リンゲル・ホール・アルゲブラス、リンゲル・ホール代数の視点から見たピクチャー群とグリーン列です。この論文では代数的に閉じた対上の有限次元結合代数を対象に、ピクチャー群やピクチャー空間とリンゲルホール代数の関係について深く掘り下げています。もともと専門家の間では知られていたつながりなのですが、それを体系的にまとめた研究はこれまでなかったそうです。著者はスタック関数のリンゲルホール代数という概念を使い、カテゴリー的な性質を代数的な性質に翻訳するというアプローチを取りました。特にクラスター社カテゴリーからリンゲルホール群への忠実な積種を作り出した点が非常に巧みです。これによりピクチャー群の性制限が互いに異なることが証明されました。さらにピクチャー空間が局所的に CAT0 という性質を持つ条件を明らかにし、それがアイレンバーグ・マクレーン空間になることを示しています。またグリーン列とピクチャー群の性の表現との間に1対1の対応があることを証明し、先行研究を一般化しました。中山代数やジェントル代数など具体的な例でもこの性質が成り立つことを示しており、理論が地に足がついたものであると感じます。34本目は CSCR からのクロス投稿で、ルカ・カンパさん、マッシモ・フミアニさん、アルナブ・ロイさんによるアニューアルゲブレイックアルゴリズム 4LWE LWE のための新しい代数的なアルゴリズムです。この論文では大量子計算機暗号の根幹を支える LWE という問題に対する新しい攻撃手法を提案しています。これまでの代数的な攻撃はグレブナー規定の計算に頼っていたため、計 計算量の見積もりに難しい過程が必要でした。でもこの研究がすごいのは、そうした複雑な概念を完全に排除して再帰的なプロセスで多項式系の次数を下げていくという非常にスマートなアプローチを考え出した点です。具体的にはグレーコードを用いて効率的に多項式を生成し、行列の計算で簡略化するという手順を繰り返します。これにより従来の手法よりも計算時間を大幅に短縮することに成功しました。さらに実際の暗号規格であるクリスタルズカイバーのような現実的な設定でも高い確率で正解にたどり着けることを証明しています。理論上の理想論ではなく、実用的なパラメータまで視野に入れているあたりに著者の執念のようなものを感じますね。この手法は生息シンドローム複合問題にも応用できるとのことです。35本目はmas.cv からのクロス投稿で、バレンティーノとサッティさんによるトランスセンデンタルモールスイネクオリティオンカラーマニフォールズケーラー多様体上の超越的モース不等式です。この論文ではコンパクトなケーラー多様体において2つのネフクラスの差の体積がそれらの交差積の差によって下から抑えられるという非常に重要な予想を証明しています。もともとこの結果は遮影多様体では知られていましたが、それをより一般的なケーラー多様体まで広げた点が素晴らしいですね。証明の手法がとてもユニークで、カラビアウの定理を用いてフクソモンジュアンペール方程式の解を考え、それを特定の集合に集中する特異な速度へと対化させています。特にルベーグ速度が0の集合に台を持つ閉鞘電流を構築したところがこの論文の革新的なアイデアです。遮影的な世界でいうところの防腐因子を差し引く操作を超越的な設定で巧みに再現していると感じました。この結果によって偽有効クラスに対する因子的ザリスキ分解の直行性や偽有効塩水と可動塩水がポアンカレ体において相対であることなどが導かれています。さらに対積み関数が大きな塩水上で微分可能であることも示されており、解析的な手法から幾何学的な構造を鮮やかに描き出しています。36本目はマス RT からのクロス投稿で、ピーター・クルックスさんとイバ・ハラチェバさんによるポアソンブローアップス&ザ・アジョイント・クロッティエントポアソン爆発と随反証です。この論文では代数的なポアソン幾何学と化石分系という非常にエキサイティングな領域の交点について探求しています。特にポアソン構造を持つスキームを爆発させた時にどうすればその構造を維持できるかという難しい問題に取り組んでいます。著者たちはある種の条件を満たす時、爆発後の空間もポアソン構造を持つという基準を活用しました。面白いのが、あらゆるアフィンポアソンスキームに標準的な化石分系を対応させ、そのファイバーに沿って爆発させるというアプローチをとっている点です。これにより新しいポアソンスキームを系統的に作り出す方法を確立しました。さらにこの理論を有限次元の複素範単純リー代数の随反証に適用しています。その結果、得られた爆発の属が平坦で円錐状であることや特定の群作用を持つ構造を持っていることを証明しました。特に正則な随反軌道の平方に沿ってリー代数を爆発させた例では、シンプレクティック用が群の軌道と一致するという非常にすっきりとした結果が得られています。将来的な量子化の研究に向けた土台を築いた非常に意欲的な論文です。37本目はmas.ac からのクロス投稿で、サンドラ・ロドリゲス・ビジョボスさんとカール・シュエデさんによるスレッショールズ・オブ・シンガラリティーズ・イン・チャラクタリスティック・ゼロ共数ゼロにおける特異点の式位置です。この論文ではもともと正標数の世界で特異点の度合いを測るために使われていたフロベニウス式位置という概念を標数ゼロの世界でも使えるように再現しようとしています。具体的には 特異点の対数分解能という道具を使って弘中式位置と小鈴る弘中式位置という2つの新しい普遍量を定義しました。驚いたのは、生息間においてこれらの式位置がマルチプライヤーイデアルのジャンプ数という既存の概念と一致することを示した点です。さらに川又対数端的な間におけるパラメータイデアルについて、小数 P で還元した時のフロベニウス式位置の極限がまさにこの新しい式位置になることを証明しています。正表数での結果を表数0へと見事に橋渡ししており、異なる世界で定義されていた普遍量が極限操作を通じて一つに結びつく様子には数学的な快感を覚えますね。最終的にこれらの式位置を用いてイデアルの方眼関係を判定する定理を導き出し、特異点論に新しい視点を与えた素晴らしい研究でした。38本目はマス RT からのクロス投稿で、スワプニル・ガグさん、ルオ・キシリさん、奥谷雄二さんによる GIT4 ルートスタック &3D ミラーシンメトリー、ルートスタックの幾何的普遍量理論と3次元ミラー対称性です。この論文では、ルートスタックという特殊な構造を持つ空間の幾何学と代数について深く掘り下げています。特に道来圏の半直行分解に見られる周期的な性質に注目していて、これを3次元ミラー対称性の枠組みで説明しようと試みています。幾何的普遍量理論のウィンドウ理論をうまく活用して、ルートスタックを帯域的な小スタックとして新しく構成した点が非常に巧みです。これにより道来圏の埋め込みにおける周期性を証明することに成功しました。さらにこのルートスタックの操作をミラー対称性の B 側における引き戻しと解釈し、それを A 側におけるパーバースショバーの直像と結びつけています。抽象的な権論的な議論からラグランジュ骨格という具体的な幾何学的構造までをつなげた構成には非常にダイナミックな視点を感じます。最終的にルートスタックの道来圏が持つ普遍的な周期性をミラー対称性の観点から鮮やかに解明した研究となっています。39本目は CSLG からのクロス投稿で、タイクンオンさんによるノーイクイバリアントアーキテクチャーカバーズオールイクイバリアントアテンション、すべての等辺アテンションをカバーする等辺アーキテクチャは存在しないです。この論文ではビジョントランスフォーマーなどでよく使われる等辺性の制約がモデルの表現力にどう影響するかを深く掘り下げています。具体的には固定された等辺アーキテクチャが制約のないマルチヘッド自己アテンション層が表現できる全ての等辺関数をカバーできるかどうかを検証しています。著者はまず等辺なマルチヘッド自己アテンションの構造を完全に特徴づける定理を導き出しました。そして代数幾何学の手法を用いることで等辺関数の空間が単一の滑らかな構造ではなく、多くのザリスキ規約成分の和集合であることを明らかにしています。驚くべきはここからで、多項式でパラメータ化された単一の等辺アーキテクチャではこれらの成分のうち最大でも一つしかカバーできないことを証明しました。特徴量の次元が増えると必要なアーキテクチャの数が指数関数的に増えてしまうという結果はかなり衝撃的です。つまり誘導バイアスを与えるためにアーキテクチャをガチガチに固定してしまうと、等辺写像のクラスの中でも表現力が大幅に失われてしまうということになります。理論的な裏付けを持って設計の硬直化に警鐘を鳴らしている点が非常に鋭い研究だと思います。40本目はマス NT からのクロス投稿で、堀江まどかさんと山内拓也さんによるアンエクスプリシットベリマップフォーザウィマンセックスティックアンドカスプフォームズフォアノンコングルーアンスサブグラップウィマン6次曲線に対する具体的なベリ写像と非合同部分群に対するカスプ形式です。この論文ではウィマン6次曲線という特別な曲線の上に具体的なベリ写像を構成することに挑戦しています。 ベリ写像を具体的に書き下ろすのは一般的にとても難しい作業なのですが、著者たちはこの曲線が持つ対称性の高さ、つまり5文字の対称群という大きな自己同型群を持っている点に着目して、ガロア理論を駆使して見事に導き出しました。さらに、この結果を数論的な問題につなげているのが本当に面白いところです。ある種の非合同部分群に関する重さ2のカスプ形式について、そのフーリエ係数の分母が誘拐ではないという予想を直接的に証明しました。既存の証明とは異なるアプローチで、有限帯上の対価やピュイゾー展開を用いて、係数が多項式にならないことを示した点は非常に独創的です。代数幾何学的な構成から数論的な性質の証明までを一気につなげた、非常に密度の濃い研究でした。41本目は、mass.dg からのクロス投稿で、P. シバラムさんとザカリアス・ショストロム・ダイレフェルトさんによる、フィニートネス&リジディティオブ・オプティマル・デスタビリゼン・サブバラエティーズ・フォー・ザ・ J ・エクアチオン、J 方程式における最適不安定化部分多様体の有限性と合成、です。この論文では、コンパクト・ケーラー多様体上の J 方程式という、低スカラー極率ケーラー計量を求めるための重要な道具について研究しています。実はこの方程式、いつでも解があるわけではなく、滑らかな解が存在しない場合には、ある種の部分多様体がその妨げになります。著者たちは、中でも特に強く妨げとなる最適不安定化部分多様体に注目しました。分析的なアプローチを用いて、これらの部分多様体が有限個であるか、あるいは連続的に動くのかという合成を調べています。結果として、任意のコンパクトケーラー多様体において、最適不安定化局面や因子は常に有限個であることが証明されました。特に3次元多様体では、すべての最適不安定化部分多様体が無条件に有限個になります。また、特定の数値条件を満たせば、これらの部分多様体は孤立しており、動かないという合成も示されました。トーリック多様体において、これらがトーラス軌道の平方に限られるという具体的な結果には、幾何学的な構造がはっきりと現れていて非常に心地よいですね。方程式の解を阻む最大の要因が、実は限定的で固定的なものであることを明らかにした非常に鋭い研究です。最後はデイビッド・ロバーツさん、アーロン・スリッパーさん、アリレザ・パルヒズカーさん、ビクター・ V ・アルバートさん、モハマド・ハフェジさんによるボソニック・コーズ・フロム・コンパクト・フェーズ・スペース、コンパクトな位相空間からのボゾン符号です。この研究では主数2のコンパクトなリーマン局面を使ってボゾン量子誤り訂正符号を構築するという非常に野心的な試みがなされています。一般的に知られている GKP 符号は主数1の平坦なトーラスを位相空間として使いますが、ここでは双極的な局面を導入することで、より豊かな代数構造を持つ符号を目指しています。具体的には2つのボゾンモードを用いて双極円盤を表現し、それをフックス群で割ることで主数2の局面を作り出しています。ここで面白いのが、符号を歩形形式として具体的に構成し、その次元をリーマン・ロッホの定理で決定している点です。数学的な道具立てを物理的な符号設計に鮮やかに落とし込んでいますね。結果として、ボルタ局面のような対称性の高い局面を使えば、論理ゲート群としてクリフォード群を実現できることが分かりました。一方で、物理的な実現可能性については厳しい結論が出ています。主数が2以上の時、スタビライザー群が非アメナブルになるため、ハミルトニアンに正のスペクトルギャップが生じてしまいます。これにより、GKP 符号のように近似的な符号を作ることが不可能であるという衝撃的な濃合定理を証明しました。アメナブルかどうかが、近似的な固有状態が存在するかどうかの分かれ道になるという視点は、非常に鋭い考察だと思います。さてさて、今回は代数幾何学から到来点、 モジュライ空間、ミラー対称性、そして表現論や剣論まで、非常に奥深くエキサイティングな世界を旅することができました。こうした数学のつながりを感じられる時間は本当に刺激的ですね。それでは、ご視聴ありがとうございました。